そしてです。今日も、ワイル株式会社の木戸和俊さん、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日の、テーマはですね、
はい、
支離滅裂な文章でも好反響チラシになるその理由とはということで、まあ、これはあの木戸さんの方からお話をいただいて、木戸さんが有名なその、ね、アノタレターという手書きチラシを作られてるんですけど、
はい、
それがどういうふうにしてどういうきっかけで生まれたかっていう、
うん、そういった話でもある
とでもあるということを別に今日は、このテーマにしたんですけど、で、まあ、どうしてかというとそのこのレターとかね、うん、作ったんだけどもなかなかこう、ちょっとまだ足りないなとかね、
うん、
思ってなかなかこう出せばいいのにこう、
うん、
出すのを逡巡してしまう方って結構いらっしゃると思うんですよね、
うん、そうですね、もう少しここを直した方がいいんじゃないかとか、ね、もう少しこうした方がまあよりお客さんに伝わるんじゃないかとか ねやっぱ考えてしまって、ね、こう出すのがこう1ヶ月2ヶ月経ってしまったとかいう方、まあ割とまあ少なくはないですよね。
少なくないですよ ね結構そういう方、うん、で今日のこの問題というのは木戸さんがするとどういうところがこう問題だったんですかね、この
そのなかなか出せない問題、問題はね、まずやっぱり出せないことにはね、
うん、
あのこの世の中に存在しないのと同じですからね、
うん、
可能性はゼロですよね、でもね、出せば1あるかもしれないし、宝くじは買ってみないと当たらない
だけどもこう出せないっていう人もいるわけですよね、
そうですね、
それ何が問題なんですかね、
何が問題か、まあやっぱりいい文章をね、きちっとした文章を書いてっていうふうに、まあ、考えすぎてしまうっていう、
ね、いい文章を書かないとっていう、
ね、やっぱりせっかく出すんならってやっぱり思いはまあね、まあ、私もあったりしますけども、どうしてもまあそこをまあ考えてしまいますよね。
結構多いですね、メルマガにしろブログにしろ、ね、
そうですね、
いい文章書かないといけないと、いいフレーズですね。
いやいや、私もずっとそう思ってましたからね。
あ、木戸さんもそうですか。
ええ、
でそれをこうなんかね、今回のアンダーレター誕生秘話っていうことなんですけど、どういう経緯でこうどういうふうにこう木戸さんが気づかれてきたかっていうのは、結構多くの方にはね、知りたいことじゃないかと思うんですけど。
ええ、そうですね、まあコンサルに15年前になった時に、実はそのチラシ作成代行っていうのをやってたんですよ。
チラシ作成代行、どういうのです
か。まあクライアントのチラシを、まあこのモエルで作ると。
あ、代わりに、
ね、
はいはいはい、
あのちゃんとね、あのなんだろう、教育を受けたスタッフがいて、そのスタッフがクライアントに電話をして、インタビューをして、それでクライアントが答えたことをちゃんと、まあ、文字に起こして、それでチラシを作るというサービスをやったんですね。
やってたんですか。
やったんです、これはもう定期的に、ね、収入も入ってくるし、まあ、本当にこう立ち上げてなかなかいいビジネスモデルだったんですよね。
じゃあニーズというかそういうのあったんですね。
まあもちろんね、やっぱり作るんだって大変じゃないですか、それをインタビューして答えるだけでなんかもうチラシが出来上がってくるんで、これはもうクライアントにも喜んでもらえるし、こっちとしても継続的なね、収益があるんで、もうなかなかいい、ね、ビジネスモデルできたなと思って。
確かにそうですね、
スタートしたんですね、
それがなんか、その後あったんですか。
そうそう、それでそれと別に個別のコンサルをやってたんですね。
あ、個別に、はいはい、
で個別のコンサルをやった時に、まあ、クライアントに、まあ、チラシ作りましょうって言って、まあ、このフォーマットに当てはめて作りましょうと。で、まあ、そのクライアントが 完成させたのでファックスで添削依頼が来たんですね。
個別のクライアン、うん、あのコンサルはクライアントが作ると、
うん、そうそう
はいはいはい。
でまあファックスで来たもののその添削依頼が来たチラシを見るとね、まあちょっとね日本語がおかしいんですよ。
日本語がおかしい、
うん、ちょっとこうなんか尻滅裂なんですよ。なんかちょっとこれはまあ小学生レベルみたいなんかね、ちゃんと国語習いましたかみたいになんか突っ込まれそうな、まあそのぐらいちょっと尻滅裂だったんで、これちょっとこういうのを巻いたらやばいぞと思って、ちょっとこれはまだ出さないでちょっとこう直しましょうって言おうと思ったら、まあたまたまそういう時に限っていろんな仕事が入ってしまって、添削し忘れてちゃってたんですよ。で1週間経ってそのクライアントから電話がかかってたんですね。でそれわあ添削し忘れたからね、木戸さんまだですかってね、いう電話かなと思ったら違ってて、いや木戸さんのおかげで契約になりましたっていう報告の電話だったんですね。で、え契約だったら何したんですかって、いやこの間ファックスで添削依頼したね、あのチラシで、あれがもうお客さんもう問い合わせがあって、もう速攻で契約になりました。っつって、あれをそのまま送ったの、そうです、あれをもうそのままもう配ったんですと。で、その時に意味が分かんなかったんですよね。なんであんな尻滅裂なあの文章でそんな契約まで取れてしまうのかな、わけ分かんなかったんですよ。そっから考えて、まあ単なるまあ偶然かなと思ったら、いやちゃんとそこから反響が出続けてるんですよ。で最初ね、全く分かんなかったんですよ。でそこからねかなりなんかそこにうまくいくヒントがなんか隠されてるような、なんかそういう感じがして、でも、まあそこからちょっとね、時間的なあれなんで端折りますけども、いろいろ研究したんですよ。でそこで分かったのは、文章の辻褄が合ってる合ってないも、もちろん大切なんですけどね、それよりもっと大切なのが、なんだろう、
何ですかそれ。
なんかみんなね、なんか鎧をかぶってるじゃないですか、なんかもうかっこよく見せたいだとか、その鎧を脱ぐことが大切なんだなと思ったんですね。
なるほど、
だから彼見てると、なんかその本当文章半端じゃなく尻滅裂なのに、そこに対してのこの恐怖を持ってないですよ。なんかね、こんな変なの見せたらお客さんに何あんたって言われるんじゃないかだとかね、なんかそういう恐れを持ってないでなんかやっちゃう人間なんですよ。
あ、そういうのを文章から感じたんですか。
そうそうそうそうそう、まずそういうメンタルを持ってるんですよ、からね。なのでこれね、なんでそれすぐ分かったかというと、売れない営業マン時代が私えらい長かったんですよ。でそこでその上司、トップ営業マン、元トップ営業マンの上司に言われたのは、お前が売れないのは、お前の喋りはまあ下手だよなと、喋りが下手だから売れないんじゃなくて、喋りが下手なのを隠そうとしてるから売れないんだよ、それが売れない最大の原因なんだよって、その当時はね意味分かんなかったんですよ。
あ、その時は分かんなかった。
そうだって、喋りが下手なのを一生懸命上手に喋ろうと努力してるのに、なんでその努力を見ないでね、あの別に隠そうとしてるって、まあその時はまあ認められなかったんだけども、ね、やっぱ心の奥底でやっぱり隠しておきたい、かっこ悪い自分を見せたくないっていう、それって自分にフォーカスしてることなんですよね。まあそうじゃなくて、まあ、かっこ悪い方がなんかね、かっこはどうでもいいと、でもこれをなんかお客さんに伝えたいっていう、その気持ちの方が重要なんだぞと。
なるほど。
いうのと、さっきのそのチラシのね、
尻
滅裂な文章なんだけどっていう、で彼はそういうなんだろう、隠そうだとかっていうのはなんか 何もない人間ですよね。まあそれをまあ鎧をかぶってるっていう、まあ表現でもあると思うんですけどね、そっちが大切なんだなと。
なるほど、
あ
のもう一つちょっと、あのその方の話聞いてすごいなと思ったのは、普通木戸さんに見てもらって、添削してから出そうとするじゃないですか、この方はその、添削の来なかったにしろ自分ですぐポンと出しちゃうっていうのはなんかすごいですよね。
そうですね、やっぱりなんかね、
そのメンタリティっていうのは
なんか彼としては、はい、いやもうなんかわこれね木戸さんにもらったフォーマットでね、うん、できたんで、やっぱ一度も自分でチラシができなかったのがね、
ははは
木戸さんのフォーマットでできちゃったんでね、うん、その嬉しさで早くなんかちょっとこれお客さんに配りたいなと思って、それ添削前にねもうなんか配っちゃったんですと。
なんかその気持ちも結構、ね、そう大きいですよね。
いやそれね
怯え長出すのとね、
そうそう、そこもね、それもなんか自分の中のヒントになったんですよね。やっぱり楽しい気持ちで仕事してるわけですから、うんうんうん、やっぱり楽しんでる会社に人は集まるって、ね、
うんうん、
と思ってるので、やっぱそこにヒントがねあるんだなっていう、まあ、それで、まあ、そのチラシ作成代行、うんうん、もちろん綺麗な文章になるんだけど、大切なのはそうじゃなくてね、うんうん、あのまあそうって鎧を脱げるお手伝いをした方がクライアントにとってはね、うんうんうん、一番もういいこと、そっちの方が全然反響がもう違うんですよ、
うんうん、
それでチラシ作成代行業をもうやめて、
ははは
まあ、そこからいろいろ研究してこのアナタレーターっていうのが今こうあるわけなんですね。
なるほど、そうすると今日のこうお話の、まあ、ポイントを、
はい、
一言で言うとどういうことなんですか、
ね、一言なかなかね、難しい質問で、
いや木戸さんにはやっぱりちょっとハードルをね
上げないとまあそうですね、うん、やっぱり鎧を脱ごうということですかね。
鎧を
脱いで、うん、まあ、チラシ作りもするし、うん、お客さんとも接していくと、うんうん、それでうまくいっちゃうんですよ。なんかね、
なるほど、
鎧を脱ぎましょう。
木戸さんらしいメッセージですね、
まあ、なかなかね人間ですから、ね、ちょっとぐらいは、ね、鎧みんなね、うん、私もそう言いながら何かの鎧は多分あるんでしょうけどね、
うん、
まあ、でもこう鎧を脱ごうという意識が芽生えた時からなんか、ね、うんうん、結構変わると思うんですよね。
なるほど、その意識でいいんですね。
そうですね、
その意識で、ね、
まずは意識を持つこと、
持つことね、
はい、
であのね、なかなかこう作ったけど出せないという方は思い切ってね、
そうですね、
鎧を脱いでみようと、
そうですね、
いう意識でこう、出しちゃうことですか、
うん、そうですね、まずはね、
まずは出しちゃう、
まずは出してみよう、
出してみようと、
あの殺されないですから、
殺されない
大丈夫です、
その一歩ですね、
そう、殴られることもないし、大丈夫です。
でそこでいろんなことが起きるっていうんですよね。
そうですね、
今日のちょっといいお話は何回もちょっと繰り返し聞いていただきたいですね。
ありがとうございます。
次回のですね、
はい、
テーマなんですが、
はい、
まあ、これなかなかこう人ってやっぱり人間関係で生きてるじゃないですか、まあ、全てが人間関係って言っていいと思うんですが、
う
ん、
そうね、
その特にね上司がいるような方なんかの場合は結構大変な部分があるんで、聞く耳を持たない上司を物分かりのいい人に変える劇的方法とはというテーマで
お
送りした
いと思います
。次回も楽しみにしてください
。はい、さよなら。